天ナビ。
はい、インターネットラジオ天ナビ、今日もお送りしていきましょう。というわけでございまして、今日はですね、10月の20日の日曜日でございます。そんなわけでございまして、10月もですね、後半になってまいりましたね。もう20日ということでございまして、なんかね、1ヶ月がなんと早いことかと思うような感じでございますけどね。本当になんかね、ガネットも先日ね、ライブさせていただきまして、で今はですね、11月の17日にですね、なんと木曽村のですね、尊歌の発表のコンサートっていうのが控えておりまして、まあこれがですね、もう一大イベントでございましてですね、ガネットのホールのコンサートのメンバーが全員集結しましてですね、それで木曽村のですね、役場の隣のね、社会体育館というところでですね、なんと朝の10時半からコンサートがあるというですね、そういうような感じでございまして、もうね、もうね、ベースのドンさんなんてもうジャズのベーシストでございますからね、まあ夜しか演奏したことがないんじゃないかという感じのですね、そういう方なんですけど、まあ案の定前日が夜中の11時頃まで東京でなんか演奏がありましてですね、でそれで夜中に移動して木曽村まで来るというような感じでございまして、ね、朝のなんか朝方っていうか、もう3時頃に到着するんじゃないかっていう、もう相当な強行スケジュールになってしまいましたけどもね。なんかね、当初はなんか4時頃からっていう予定だったんですけどもね、なんかいろんな事情がだんだん変わってまいりまして、朝のコンサートということになったんですね。まあそのような形でございましてね、いろいろと頑張っておりますが、今ですね、もういよいよこの尊歌の制作ね、この先日ボーカル撮りが終わりましてですね、まあ、それで今編集作業の真っ只中でございましてね、アレンジがなんと岩垂典之大先生でございますよね。まあもう本当にどのような形のね、アレンジになったのかとかっていうのはですね、もう本当に素晴らしいアレンジでございますから、またですね、楽しみにしておいていただければななんていうふうに思っておりますのでね、そんな話もちょっと含めながらね、今日も天ナビをお送りしましょう。よろしくお願いします。はい、そんなわけでございましてですね、もうね、木曽村の尊歌でございますけどもね、いや村の歌ですよこれ、要するに式典とかにですね、ずっと歌っていただかないとなと思うような曲でございますね。まあかといってね、昔ながらの尊歌を作ってもですね、やっぱこれから次世代の方々が歌わなきゃいけないね、歌い継いでいただきたいなと思ってますのでね、中学生の方々からのですね、ご意見だとかね、村民の方々のご意見だとかいろいろといただきましてですね、制作をさせていただいておりますね、歌詞だとかね、メロディーに至ってもですね、それでどんな感じにしてほしいかとか、テンポとかですね、いろんななんか要望がいろいろと来ましてですね、まあどれだけお答えできるかと思いながらもですね、それに合わせて作っておりますが、いよいよね、形になろうかなというようなところまでやってまいりました。なんかもうあっという間でございましたね、本当にやりだすと早いなと思いますね。なんか8月の段階、7月でしたかね、もうそれでね、具体的にね、もうスタートっていう感じでやりだしましたけどもね、そうしたらなんかね、まあ、曲自体がだんだん出来上がってきましたが、ね、ただ今回はですね、まあ、ずっと歌っていただきたい曲というようなね、ことでございますから、歌える曲というようなことですよ。要するに男性でも女性でも歌えるね、そういうようなキーっていう形でですね、それをなんかね、どういうキーでね、作ったらいいのかっていうのもですね、まあ作った後にですね、もう岩垂先生に聞いていただきましてね、やっぱり子どもたちが歌えるそのキーっていうのがね、この辺のあたりというようなことで、後でいろいろと教えていただきまして、もうそのメロディーにもですね、いろいろと監修をしていただきましてですね、いよいよメロディーが出来上がってきましてね、歌詞のあたりもね、なんか村民の方々からの声をですね、なるべくね、 まあ、救い上げるというか、ね、取り上げてですね作りたいという思いもありましてですね、あのね、どこまでどういうふうに、ね、あの村民の方々の声を、ね、あの取り入れることができるのか、ね、そういうようなこともいろいろと考えておりました。まああのね、歌詞のあたりもですね、やっぱりあのこういうふうにした方がいいんじゃないか、ああいうふうにした方がいいんじゃないかというふうにですね、いろいろな声がですねやっぱりあのあったんですけども、まああのいよいよ、まあ、これでいけるんじゃないかというようなところで、ね、まとまったというような感じになってまいりました。まあね、本当にあのね、今回はですね聴く曲ではなくて歌える曲というですね、そういうような感じでね、あの木曽村に直接行きましてですね、あの木曽村の方々に直接聞いてもらってね、あのそれであのその感想もですねいろいろといただきながらね、それもあのでいろいろとあの段階を踏みながらですね、その村歌というものをねあの作ってまいりました。まあだけどあの 自治体のですね村歌を作らさせていただくなんていうのはもう本当に偉いことですね。本当にあのね、今まであの、保育園の演歌とかも作ってますけど、まあ、保育園の演歌もすごいなと思いましたね。あれはあのね、保育園の園長先生とかがね、あのいろいろとあの転勤とかで変わられてもですね、その演歌というのはですねずっと歌い継がれているんですね。もうそれをですね、もうあの何年越しかでですね、あの聞かせていただきますとね、あの普通にあの村歌として歌われているっていうようなですね、そういう風景を見させていただきますとですね、これちょっともう感動的ですよね。本当にいや素晴らしいなと思いました。まあその村歌を作るっていうのもですね、やっぱりあの村に根付いていく、ね、そういう曲を作らなければいけないというふうにね思っておりますので、まあだけどあのやっぱり中学生の方々もいろんな意見をいただきましたね。なんかあのこれからですね大人になっていくっていう世代でございますがね、もうさらに盛り上げたいとかですね、そんなねあの感じのですね声もいろいろといただきました。まあ、テンポのこともですね、そういうふうにあのいろんな声がありましたのでね、なるべくそれをですね取り入れてですね、あの曲を作っていこうとかっていうような感じでございまして、まあ岩垂先生ともですねいろいろと相談をしまして作ってまいりましたね。いやあのだけどね、あの考えてみますと、もう本当にあのやっぱりあのこういうね村歌を作るさせていただきますということもですね、もう本当にあの、まあね、ありがたいなと思います。本当にあの今のですね、あの唐沢村長さんがですね、もうガネットさんにはもう長年も大変お世話になってるんで、もうあのね昨年の段階ですけども、昨年ですねあのコンサートで、もうね来年はねガネットさんには本当にあのね、もうあのこれもね、もう本当にお願い、いろんなことをお願いすると思うって、130周年ということもありましたからね、そういうようなこともね声としていただいておりました、ね、それもねありがたいなと思いましたね。本当にいやあのそれであのね実際にこうやって村歌を手掛けさせていただきまして、もう一人一人の声も聞きながらね、あのいよいよ形になってまいりますとね、本当にあの最後の最後でですね、まあこういうあの編集作業っていうのを今ですねやっておりますがね、あのどういうような感じが一番ベストなのか、ね、それもですねもう本当にあのね、いろいろと検討しながらね、最後の最後までね、あのやってみたいと思いますね。まああのね、いよいよあれですよ、今週中がもう締め切りでございましてですね、もうあっという間にやってまいりましたね。いやもう本当にあのどこまでいけるのかね、あのボーカル撮りね、あのもうちょっとまた修正するような余地があればですね、その辺もやりたいなと思っておりますがね、まだあのね編集作業の真っ只中でございますのでね、まあどういう風にするのか、もうやっぱオーケストラのですね、やっぱアレンジでございますからね、このオーケストラのアレンジのですね、もう位置関係定位って言いますけどもね、その辺のあたりもね、もうあのいろいろとね岩垂先生からね、あのなんか教えていただきましてですね、なんかあのその辺も参考にね作らさせていただきましたがね、今岩垂先生の段階でね、どうですかねとかって聞いていただいているところでございますがね、どんな感じでしょうかね。まああのちょっとね頑張ってみたいと思いますので、しばらくお待ちいただければと思いますね。あのコンサートは11月の17日でございますね。これあのガネットのコンサート1時間半にわたってですね行われますが、あのこれはですね朝の10時半からということになっております。何度入場無料でですね、やっぱりあのこのあのね村の企画としてね、そのガネットのコンサートが行われますのでね、これもですね楽しみにしておいていただければと思います。近くの方 はですね、ぜひお越しいただければと思ってますのでね、よろしくお願いいたします。11月の17日でございますね。はい、そんなわけでございますね。もう本当に今ですね、もう熱く今制作をやっておりますのでね、もうそれとか風増し砂防の CD の制作もですね、実は未だに続いておりまして、なんかね、あと1曲ですよね、レコーディングこれがなかなか進まないね。これはですね、どうしようかなっていうところになりまして、まあとりあえず今のところね、編集作業をまだやってないところをですね、全部終わらしてしまってね、それで OK なのかどうかっていうのをですね、先に聞こうとかっていう話になりましてね、いやもうその辺もね、しっかりと作ってまいりたいと思っております。他の方々もですね、なんかいろんなことをやってると僕一つのことしかできなくてですね、大変申し訳ございません。本当に何かね、いろんなことをやってるとですね、どうしても別のところが進まなくなるというようなことになったりですね、いろんなことがありますがね、必ず進めさせていただきます。もう大変申し訳ございませんね、本当にね、よろしくお願いいたします。はい、まあそんなわけでございましてね、ね、またあれですよ、Facebook のね、記事を見ておりましたらですね、いやね、このウォン・ウィンツァンさんね、先日ね、カリアでご一緒させていただきましたけどもね、ウォン・ウィンツァンさんがですね、また子どもの自殺が過去最多とかっていうですね、記事をシェアされて見えますですね。いやこれはですね、もう何としてでもこれを食い止めないといけないんですけど、これは要するに学校というものもですね、なんかいろんな意味でなんか大人の事情というですね、そういうものが非常に見え隠れするっていうですね、そういうような感じなんじゃないかというふうに思いますね。やっぱりね、やっぱりね、国として県としてね、それから市としてとかっていうですね、そういうような立場の上でですね、この学校にはね、何も問題はないとかっていうふうにね、しておきたいというですね、そういうなんかね、そういうなんか大人のなんか事情みたいなものがですね、なんか見え隠れして、それでやっぱりいろんな対策が後手後手に回るというですね、そういうことなんではないかというようなことを想像してしまいますけどもね、なんかそれよりもなんか専門家っていうような方々がいらっしゃいますけどもね、専門家の人たちなんかですね、もう見てみますと、いろんな話を聞いてみますとね、いろんなことを検討してですね、一番ベストな方法を考えましょうとかっていうようなことで言いますけど、なんかこれってね、もう専門家だったらわかると思うんですけど、子どもの自殺過去最多とかってなってる、そんなような状況の中でですね、これから検討しようも何もないわけですよ。今すぐ救わなきゃいけないっていうですね、そういうような事態にまで来てるっていうようなことですから、もう今から検討しようなんて、もうそんなことなんかもう子どもたちなんかもうね、本当になんか幻滅するっていうか、もう本当に未来をなくすっていうかですね、そんな大人の話を聞いてられないとかっていうですね、そういうような状況になるんじゃないかと思いますね。なんかそれじゃなくて、もう今すぐもう対策を練ってですね、今すぐ救い上げるね、それをですねやらないといけないんじゃないかと僕はなんか思うわけですね。まあ本当にまあ、もちろん学校が全て悪いっていうわけじゃなくてですね、なんか本当に対策っていうようなことでですね、これから先送りでですね、なんかなんていうんですかね、まあ問題がないっていうことを前提に考えるんじゃなくてですね、もうやっぱりこの名古屋のラジオでね、聞いてましたけど、坪井則夫先生がですね、まああれですよ、もう子どものですね、このいじめっていうものはですね、やっぱりもうあるもんだっていうところからスタートしないといけないと、どこの学校でもあるんだっていうところからスタートして、で子どものいじめっていうのがですね、もうなくなってきたというところがですね、もう逆に表彰されるべきなんだというですね、そんな話をされてましたけども、まあ、まさにその通りなんじゃないかというですね、まあ実はうちの学校では子どものいじめがね、ありますよというのがですね、非常に言いにくいというですね、そういうような状況であればですね、何の対策も打てないというわけですよね。だって何もないんだもん、何もないっていうことにしなきゃいけないとかって話になりますとね、もうそんなことになりますね、本当に。いやもうそういう学校なんかね、なんか ウォンさんなんかですね、学校をなくそうとかって書いてますよね本当に。まあ、だけどそのようなですね、もうちゃんと対策が練られないような学校っていうのにですね、もう嫌なところにですね、もう行きたくないっていう、もうそれで勉強したくないわけじゃないっていうね、そういう風なのに、それ以外の問題がもうしっかりとね根付いてしまっているっていう中にですね、もうやっぱり勇気を持って毎日毎日ですよ、そんなところにですね、もう子供が通ってですね、ひどい目に遭わされてまた帰ってくるみたいなですね、そんなようなことをですねずっとやってるなんていうようなね感じであれば、もう親もですね、もうとにかくそんな学校なんか行かせる必要なんかまるでないんだっていうようなところで、やっぱりある程度はね、本当に進学がだとかどうだとかっていうのもあるかもしれないけど、それよりもね、こんな自殺というような部分になってしまったら、もう何もかも全てがないなくなってしまうわけですから、もうそういうことではなくてね、本当にやっぱり子どもの命を守るね、それですぐに救い上げる、今すぐ救い上げる、ね、それをやらないといけないんじゃないかと僕なんか思いますね。まあそういうような感じの、ね、気持ちがいっぱいになりますけどもね。よく今 ね、 ね僕らもこの高齢者向けの配食っていうのをですね携わるような形になってまして、まあそれをですねやってるとよく思うんですけども、本当にね今すぐね、もう明日からでもお願いしたいとかっていう話の電話がよくありますけども、なんかまさに今すぐなんとかしてほしいっていうような人たちの声だと思うんですよね。でそういうようなものもですね、もう先送りしてるとまたお互いに困っちゃうね、そういうような状況になるんじゃないかと思いますので、もうぜひともですねそれはそれで本当に子どもの自殺っていうのをですね、そういうものと同じで、とにかく今すぐすぐってさ、もう助けて差し上げるみたいなですね、そういうことが必要なんじゃないかと思いますね。まあそういうようなもんなんじゃないかと、ね、思ってます。まあ本当にもうね、もう学校に行きたくないって言ったら、行きたくないんだったら行かなきゃいいんじゃないかっていうふうにね、僕なんか思うようなタイプの人なので、なんかねえー、まあね、実際にこのなんか過去最多っていう、子どもの自殺過去最多というですね、もうこれはとんでもないことですよね。本当に何にも対策は練られてないんじゃないでしょうか。昭和63年以降でですよね、まだ伸びてるんですよ。もうなんか子どもの自殺がまだ増えるね、どうなんですかこれ、本当にそう思いますね。まあいろいろとね、まだまだ改善の余地はあるんじゃないかと思いますし、もう今すぐ助けなきゃいけないっていうようなものなんだというようなことをですね、やっぱり専門家という人はですね、検討してる余地なんかないわけですから、検討する必要ないね、だからとにかく今すぐでも救い上げるね、そういうことをしなきゃいけないんだというようなものなんだということなんだと思いますね。本当にね、これからまだ希望もですね、いろいろと出てくるというようなこともありますのでね、もうここで自殺をしてしまうというようなことをですね、もう子どもたちがしないようにね、夢も希望もあるんだという部分はですね、もうさらに大人が教えていくべきなんじゃないかと思いますし、でそういうように、ね、子どもたちが困っている、もう本当にそういうような中にですね、そういうような感じのものをですね、やろうと思ったら、ね、本当に今すぐなんか動き出さなきゃいけないんじゃないかという気にもなりますね。はい、そんなわけでございます。はい、ね、いろいろとなんか思うところはいっぱい出てきてしまうので、まあ限られた時間の中でですね、こればっかり喋ってるのもあれですのでね、本当にまあぜひいろいろとなんか本当にそういう子どもたちの近くにいる人たちはね、そういう動き方を、今すぐ助けるという動き方をぜひしてもらいたいなと思いますね。そんな感じでございます。はい、そんなわけでございましてですね、まあガネットのコンサートもね、11月の17日かね、その日にですね、また大きなのが行われますのでね、ぜひ皆さんね、お越しいただければと思いますね。入場無料でございますよね。そんなわけでございましてね、もうどんな損かを作っているのかね、楽しみにしててください。はい、そんなわけでございます。はい、今日はですね、ブログの中でもですね、ちょっとだけ、こんなものをですね取り上げてみようと思います。 プロミュージシャンになりたい人の年齢についてっていうのをですね取り上げてみたいと思います。これもですね2019年の5月の20日に書いたブログでございますけれどもね、こういうのをねプロミュージシャンになりたい人の年齢についてね、昔はですね若い人しかもうプロミュージシャンにならないとかっていうような感じのものだったんじゃないかと思いますけどもね、今やもう年齢とかっていうものは全く関係なくなってしまったんですね。それどころかね、社会の情勢があまりにも違うね。だってあれですよ、2025年にはですね65歳以上の人たちがですね全体の人口の 30% ですよ、ね、50% というと半分なわけですよ、ね、もう半分までもいかないけれどもそれに近いんです 30%。 さらにですね2040年になったらですねもう 38% まで増えるってわけですよね、まあ、約 40% もう半分ちょっとね下がるぐらいの人口がですね65歳以上ですよ、ね、これどう思いますか、ね、そういうような方々のための音楽って世の中にあるんでしょうか、ね、そうやって思うんですよね。でそういう時にですねなんか本当にね、こういうプロミュージシャンになりたい人の年齢について、まあ、例えば僕らなんかはね、それこそ20年30年ぐらい前ですか、なんか20代の頃にですねなんかそのいろんなねなんか本当にオーディションとかっていうのがあって、ね、そういうのに応募した覚えはありますけれども、まあ実際のところがねそういうものっていうようなものでですねなんかまあ、デビューしていく人もいるんでしょうけど、今の時代というのはですねもうその当時の時代とは全く要するに違うんですよ。リスナーの年齢層が違うからまずね、だって若い人のためにとかっていう風にやってる時代じゃないですよもうね。だって僕らだって50代とかっていうアーティストですけども、50代とかっていうような人たちの年齢層ってだこんなに多いわけですから、ね、本当に。だからねこれからあれですよ、70歳になってもですね70代でもやっぱり仕事しなきゃとかって言ってですねもう言ってる方々もやっぱ多くなると思いますね。まあそういうような感じになってきてると思いますしね、もう配食サービスなんかは70代の方も2人ぐらいいらっしゃいますしね、まもなく70代という人もいらっしゃいますよ。そういう方々もね配食の方で働いてくださってるわけですからね、まあ、それ考えるとなんか本当にこれからの高齢化社会というのはですね意外と深刻なんじゃないかと思いますね。なんか本当にさらにねもうそういう方々のためにねなんかいろんなねそういうまあシニアのためのなんかそういう就職のですねなんか窓口とかがどんどんできてくるんじゃないでしょうかね。まあちょっとこれも読んでみましょうか。プロミュージシャンになりたい人の年齢についてですですね、40歳以上の年代の方々で昔からプロミュージシャンになるためには年齢というものが問題になったという方もいらっしゃるのではないでしょうか。結論から言うと基本的に年齢という概念はもう完全に過去の古い体制の話で、今は全くそんな年齢という概念はありません。もしも未だに年齢とか言ってる人がいるとしたならアイドルになりたい人なのかもしれませんし、そういうアイドルを育てたいという事務所なのかもしれません。僕らアコースティック系のミュージシャンをやっている人でも昔20年以上前、僕が31歳ぐらいの時に、ストリートミュージシャンとして活動している当時、雑誌の取材があり31歳でも決して若くないという書かれ方をしているのを覚えています。音楽でプロになろうとすると、昔はメディアはレコードでしたし、ネットもなく宣伝してくれる人もいないと、宣伝してくれる人がいないと宣伝できない環境でしたし、販路の開拓も個人ではできない状況でした。音響機材もありえないほど高価で手が出ないということで、プロになるためには誰かに力を借りないと何もできないという時代でした。今はあまりにも環境が変わりました。何もかもデジタル化が進み、メディアはレコードから取って代わり CD へ、そして、さらに形すらもなくなり音源データの販売ということになってきました。その音源データはレコードとは違い、 PC でのレコーディングも進んできて個人でも作れるようになってきました。レコーディングはスタジオでしかできなかったものが各自でできるようになり、大きなスタジオは閉鎖に追い込まれ、音響機材も成田にあるサウンドハウスが登場してから革命的に各自で音響機材が持てるようになりました。音源も自分で作るという時代になり、販路の開拓も自分で契約できる仲介業者もどんどん ション登場して iTunes、Amazon なども自分の音源を売ることができるようになりました。すでに誰かに頼んでやってもらわなくてはならないという時代ではなくなってしまったのです。レコード会社も販促費用ということで全国のプロモーション活動のための資金が出ていた時代もあったようですが、基本的には交通費もなど全部アーティスト持ちで動かないといけないという状況になっている話を聞いたのですが、こういう状況でさらにアーティストがプロとして活動する場合、すべてレコード店を通さないと販売ができないという状況では、アーティストの収益は限りなく小さくなりますし、これだけ絶対枚数の販売が減っている時代、直販しないとアーティストの利益なんかなかなか出ません。という環境での自分の活動の方向性を考えたとき、どのような方向性があるのでしょうか。メジャーで活動して名前を売った後辞めて自分で活動する、事務所がレコード会社を作り、そこから CD を制作、出版会社も自分の事務所が行い販売、もともとメジャーの世界などは目指さず自分で活動して地道にファンを増やしながら、ブログ YouTube で役立つ情報を提供しながら音楽活動を行うという方法の方がやり方の自由度も大きいですし、自分の思った販促方法をすぐに取り入れることができます。そもそも事務所を自分で作り活動することができる時代です。ブログや YouTube が台頭してきた時代、以前より格段にテレビも見られなくなり、ラジオも聞かれなくなり、そう言ってみれば古いメディアに向けて大金をかけて、プロモーションをするというのは大きな成果に結びつけるという可能性は限りなく小さくなっています。自分でインターネット上の番組を作ったり、 YouTube に番組を作ったりすることも自分個人でできますし、視聴者は無料で見ることができる時代です。アーティストはこの無料で見られるブログ、 YouTube に有料商品くらいの力を入れることで知名度を上げることが可能となるというわけです。こうなりますと、自分でやれる以上、年齢なんていう概念自体全く存在しないものであるということがわかります。社会の動きもそうです。2025年問題というのが叫ばれていますが、社会は高齢化社会となってきています。この2025年という年が一番高齢者が多くなる年で、その高齢者を支える、ね、若年層が少ないということで問題になっているわけです。もう若年層が減り続けるということはわかっているわけですし、これから中高年層が同世代に向けての音楽活動を進めるという動き方が当然のごとく必要となるわけです。若年層が高齢者に向けての音楽を作ったり歌ったり作ったりしても、リスナーはすぐにその嘘を見破りますから、これからの時代は中高年の同世代が音楽を作り歌うしかないと僕は思っています。昔諦めていたけど諦められず心に秘めている思いのあるあなた、これからの時代はあなたのような方々が音楽を発信する必要のある時代です。自分の動き方で自分の音楽をぜひ発信し続けてください。以上、プロミュージシャンになりたい人の年齢についてでした、というようなことですね。まさしくこういう時代がやってきているなとかっていうようなことなんですね。本当に過去みたいな、ね、もうこのブログの話でもしましたけども、20世紀的な音楽活動っていうのをですね、この21世紀にはめ込もうと思ってもですね、これがですね、やっぱちょっと時代が変わってきたなとかっていうことですね。やっぱ無料でですね、いろんなものを聞ける時代なんですよね。なのでiTunes というですね、そういうようなものもありますけども、ほとんど YouTube でですね、それを聞くことができるね、そういうような時代です。本当にやっぱり知名度がですね、この YouTube でもって上がってくる、それとかブログでもってですね、 YouTubeと同じようなですね感じで、知名度が上がる、ね、そしてですね、この書いてる人、また YouTube をアップしてですね、もうそれでそういう活動している人、ね、一体どういう人がやってるんだろうとかっていう感じで、その、ね、方のですね、やっぱり興味が湧くというね、 ですね、まあ、そういうことで結局その音楽を聴いていただけるというような形になったりですね、まあ、それがまあ本当に今の時代 の、 その音楽活動の一番最先端のやり方なんじゃないかと思いますね。まあ、本当に昔はですね、もう配信すると CD が売れなくなるんじゃないかとかっていうふうに言ってましたけど、今はもう全く逆でですね、もう聴かせないと CD が売れない、ね、そういう時代なんですね。まあ本当に世代によると思うんです、これもね。まあ本当にもう、まあ、やっぱり聞いてですね、やっぱいい音楽だなと思ったらですね、まあ、それをですね配信という形でもう買ってですね、それをこのね、まあ、要するにまあ、音源をですね再生できるその手持ちでですね、いわゆるまあウォークマンみたいなものですね、そういうものでですね、まあまあ、取り込んで、まあ、聞くというようなこともできるんでしょうけど、まあ、僕らみたいなその40代以上のですねそういう世代になりますと、まあ、CD っていうのはですねやっぱり手元に置いておきたい、ね、いい音楽であればですね、もうその配信されていてもやっぱ CD は欲しい、ね、そういうのような、ね、やっぱ年代層のわけでございまして、まあ、そういうようなですね感じでございますから、まあ、CD はですねぜひ手元に置いておきたいなとかっていう感じの方々もですね、まあ、この世代多いですから、まあ、本当にそれがですね、まあ、新しい、まあ、その時代のですねそういう音楽業界のあり方なんじゃないかと思いますね。まあ、個人でも、ね、やっていけるというようなツールがもういっぱいある、ね、もうそれとかAmazon だとかですね iTunes でもね配信とかそういうことができるわけですね。まあ、それで Amazon で売るってことも可能ですし、ね、それとかそういう風だけじゃなくてもう直接なんかホームページから売ることもできる、ね、それでいろんな形でやっぱり曲をゆっくりとじっくりと聴いていただくっていうような方法をですね、まあ、取り入れる、ね、それで例えばもうメールマガジンとかですねそういうものに登録すると音源がもらえるみたいなですね、そういうプレゼント企画みたいなのもですねどんどん使ってですねやっぱり皆さんに聴いていただこうというようなですね、そういうことってすごく大事なんじゃないかと思いますね。まあ、そういうような形の動き方っていうのはこれからね本当に主流になってくるんじゃないかと思いますし、もうガネットもこの全国ツアーとかっていうことではなくて、もう本当にネット上でですね皆さんにもう本当にまあ、メールマガジンですね、もう本当にゆっくりとですねもう聞いていただけるっていうですねメルマガを開設しますので、まあ、これもですね楽しみにしておいていただければというふうに思います。はい、そんなわけでございまして、インターネットラジオ天ナビ、いろんなね話を今日はしましたけどもね、10月もですね後半になってまいりました。ちょっと寒くなってきたかなと思いますのでね、皆さん体調にはですねぜひ気をつけていただきたいと思います。それでは来週もお楽しみに。どうもありがとうございました。